皆さんこんにちは、才能プロファイラーの北畑康義です。では今回は前回に引き続き講師の野村さんをお迎えして手帳術についてお伺いしていきたいなと思います。では今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もともとこの2人と喋ってる時に、
はい、
いや実は手帳つけてたんだという話を聞いてね、うんうん、
はい、
で僕が面白いなと思った理由は、結局その才能を伸ばすっていうことを考えた時に、うん、結局トレーニングしなきゃいけないんですよね。で一番使わなきゃいけないのは時間なんですよ、
うんうん、
もうこれだけはもうどうしようもないというかマストで、
うん、
まあいい先生と出会える出会えないとか、うん、こういうのはねこうタイミングがあったり運があったり、はい、お金とかいろいろ出てくるけど、うん、時間だけは上手に使えれば、うん、自分で伸ばすことはできて、
うん、
まあ、きっと、うん、あの野村さんのその手帳術というのは、
はい、
そこにも役立つだろうなと。
はい、うんうんうん、すごい役立つと思いますよ、
うん、
はい、
前回その手帳の、うん、まあ、正しいというかいい使い方は、うんうん、やりたいことをいかに増やして、まあ、やらないことを減らしていく
そうそうそう、
もしくはやりたいことを実現するための、はい、やらなきゃいけないことを管理していくと、うん、まあ、ここが、まあ、肝だという、うん、話で、
はい、
でもう本当僕もまさにそう思うんですよね、うん、っていうのはあのね、今講師やってくれてるから、はい、才能心理学の理論はもう重々もうすごいよく分かってると思うんですけど、結局その感情が動かないことにやろうって思っても、はい、
うん、
これは人間 の、 そのエネルギー的にモチベーション的に続かないと、
うんうんうん、はい、
なので僕は思ってるのはね、単純に手帳1ヶ月分手帳を見て、
うんうん、
今月こんな1ヶ月やって思ったら、もうこの1ヶ月才能が伸びない
確かにね、うん、落ちますもんね気分がね、
そう、
うん、
と思っていて、
うんうん、
多分そういうのを野村さんやったら、うん、今までのノウハウを使ってね、うん、だからみんなに教えれるんじゃないかなと思って、
まあ、そうですね、まあ、よくそのクライアントさんとかに、うん、私自身が今使っている 手帳とかも、
はい、
ご覧になっていただくんですけど、うん、そうすると、うん、一番多い感想がなんか楽しそうって言われるんです
なるほど、それ手帳見ただけでそう思うんだよ
ね。そう楽しそうって言われるので、まあ、多分そこが感情が上がるというか
動くってことですね、
ところですよね。
でも面白いね、他人の手帳を見て感情が来るんだから、
は
あ、それすごいですね、
うん、そこはね、言われるとやっぱり嬉しいし、
ですよね、
はい、だからこの使い方をすると、うん、きっと楽しいよっていうところも、うんうん、まあ、見て伝えられる、見せて伝えられるので、
はいはい、
そういう意味ではすごい役に立てると思いますね、手帳自体が。
あ、なるほどね、うん、じゃあそうやって、野村さんが手帳術を教えてあげた人たちっていうのは、はい、もう一番初めはおそらくその自分の手帳と、
はい、
の違いにびっくりしつつ面白そうと思うわけじゃないですか、うんうん、
はいはい、
でそこからみんなどうなるんですか。
ですね、
うん、
まず最初にすることはですね、
うん、
なんかやっぱり文房具屋さんに行くんですね、みんなこの楽しそうな手帳を作りたいみたいな感じで、
もうじゃあ自分の大好きなこう文房具屋さんは外せないん
です、はい、外せないですね
なるほどね、はい、
でセミナーとかまあ、レクチャーをする時点で手帳をもともと買ってない人もいらっしゃるので、
なるほど、
うん、まあ、この足で手帳を買いに行きますっていう方も結構いらっしゃいますね。そうそうそうそう。でその後に、
うん、
まあ、例えば1ヶ月後みたいな感じで来られるとこに時には、うん、まあ、ちょっと書いてたりとかするので、
はいはい、
疑問点が出てくる、ね、実際に使ってみて、
使うとね、そうですね、う
ん、あとなんか私にこの使い方合ってるかしら、うんうんうん、みたいな感じになるので、
うん、
そうするとまるっきり私のやり方を真似するよりも、うん、多分ご自分の生活に合ったような使い方をした方が、うん、さっきのテンション上がると思うので、
うん、はいはい、
そうやってこうカスタマイズしていくっていうことを体感していっていただく感じ、
はい、いやでもそれはすごくわかるのは、うん、結局その例えば自分の才能を生かしている人とかね、うん、まあ、経済的に成功している、まあ、企業とか経営者と普通のサラリーマンが何が違うかっていうと、時間とお金の使い方なんですよね。
ああ、そうですね、
うん、でこの時間とお金の使い方というのは、こういう考えをしているからこの予定を入れるとか、
うん、
こういう考え方をしているからこれでお金を使うという、まあ、考え方がベースにあって、
うんうん、
ここが違ったらもう全てずれちゃう、うん、
そうですよね、うん、いかにそこにこう集中してつぎ込めるかっていうのは結構 ね、成功されてる方たちのポイントかもしれないですよね、
うん、なのでこの手帳の使い方で合ってるかっていうのはなんかすごくよくわかる、
うん、
結局この時間の使い方でいいのかってことですよね。
あ、そうですね、うん、まあ、時間の使い方ももちろんそうなんですけど、うん、その限られた時間の中で何してるかっていうの結構重要、行動の方が結構重要ですね、うん、はいはい、だから私よく言うのは時間の管理も大事なんだけど、うん、行動の管理も大事だよって話をするんですね、
うんうん
うんで、もちろんそこのさっきのポイントのところを自分が何をして、うん、何のためにこれをしてるかっていうところが、はい、ただ使ってる時間だけだったり、うん、管理だけだったりすると、うん、さっきの私の宿題のようにね、
うん、
なんか8月はのんびり過ごしたいから、うん、始業式の前に宿題するみたいな目的を結構持たないで、
はいはい、
ただ頑張るみたいな人っていうのはすごい多い。
でもそれしんどいですよね、
うん、すごいしんどいと思う、うん、
とりあえず走ろうでずっと走り続けられないもんね、うん、
はい、
うん、
そうするとそういう方たちの手帳はすごいいっぱい書いてあるんです、うん、やっぱり
なるほど
タスクとか時間の管理もされてるんだけど、
はいはい、
さっきのテンション上がらない感じな、
はいはい、
なんか、うん、真っ黒な手帳みたいな感じ、ただ真っ黒
なんか分かるのそれ、いやこの間ね、うん、読書会とかに最近参加した人に会ったんですけど、
はい、
ああいうところに参加すると、うん、読書でしたらいいんだなってテンションが上がるから、うん、みんな本をいっぱい買っちゃうんですよ。
あ
でもその本を何で読むのかっていう目的がないから、うん、もう読んでない本が積み上がってるみたいな。
買うだけ。
そうそう買うだけになっちゃう。
うん、あ似てますね。
それとなんか似てますよね。
うん、確かにそうですね。うんうん、
なるほどね。うん、じゃあそのクライアントさんには、
はい、
こう手帳術を教えながら。うん、結局じゃあ何のためにこの時間を使って何のためにこういう行動をするのかっていうところを明確にしていくと、
うんうん、あそうですね、うん、もうやり方をレクチャーする前に何のためにっていう先にやります、うんうん、私の場合は
なるほどね、
う
ん、はいはいはい、
うん、でそこを元にして、うん、じゃあどうするっていうところですね、
は
い
うん、でもまあそうですよね、うん、そこがなかったら結局幸せにはなれないもんね。
そうですね、
うんうん、
結構ねポジションがあるような会社員の方って、うん、お仕事のスキルはすごい上がってると思うんですよ、優秀なだけ、うん、でも、うん、優秀な人って、うん、頼まれるじゃないですか、
はいはい
ね、上の人から信頼もされてるだろうし、うん、だからそれをまた受けてできちゃうから、うん、また頼まれてって言ってると、うん、だんだん結構自分が行きたい方向じゃないパターンの方ってすごい多いですよね。
期待に応え
ちゃう人ってね。そうそう期待に応えちゃうから。
いやそれは本当多いですよね、
うん、
なんか才能心理学学びに来る人もみんなそうですけど、うん、優秀な人ってみんなそうだよね、う
ん、そうなんですよ。
もうなんかすごく能力があったり器用だったりするので、うん、周りの期待に応えられるんだけど、
うん、
自分の期待は何みたいなね、
うん、
自分が自分に望んでることは何かが分かってないので、うんうん、人からの頼まれ事で時間が
もう
占領されてるみたいな、ね、
そうですね。すごいもったいないなと思っていて、うん、私はそういう感じでは会社員時代も実はなくって頼まれてはいましたけど、うん、優秀かって言われると多分そうじゃなかったと思うんですね、営業マンとしては、うんうん、なんですけどなんて言えばいいのかな、それで優秀になってる人たちがどんどんどんどん潰れていくのもやっぱり見ていたので、はいはい、うん、こんなに優秀な人なのに幸せにならないってどういうことみたいなのはすごいなんか他人ながら心を痛めていたというか、うんうん、で同時に自分もこうなりたくないみたいなのがあったので、はい
はい、でも今みんなそう思ってますよね、うん、この間の大和さんのね、
あ
問題が、ね、値上げの話がありましたけど、うん、だこんなに頑張ってアマゾンの
、
ね、高い物とか通販高い物、
うん、
頑張ってるのに、
うん、
こう幸福度は上がらないっていう、もう仕組みというか状況に、ね、なっちゃっていて、うん、それで時間管理して生産性上げても全く未来に希望はないですよね、
うんうん、本当ですよね、うん、どんどん疲弊していっちゃう、
疲弊していっちゃいますよね、それを変えていくには、
うん、
まあ、目的を明確にして、はい、まあ、その上で時間管理というか手帳を使っていくっていうところが、はい、まあ、ポイントになるというところですよね、
うん、はい、そうですね、
うんうん、 じゃあ一番初めはこうみんな手帳買いに行きはるわけですね。
はい、買いに行って買ってきましたって次の回の時に来てくださって、はいはい、うん、で、まあ、実際に書いてみて、うん、あの最初はもう言われた通りにこう書いてみるんだけど、なかなかそこは、まあ、あの使い慣れてない方が、うんうん、あの使い始めるのって結構大変みたいなんですよね、はい、うん、でこれしかできませんでした、みたいな感じになるんですけど、でもやっぱりその人なりのなんか個性はやっぱり出てるので、うん、はいはい、あのそれに合わせて、うん、あのじゃあ、これってさ、うん、何のためにやってたと思うみたいなのを今度またそこで何ですかね、検証するんですね、はいはい、手帳を見て、
うんうんうん、
じゃあ来週とか来月とかどんなことするって言って決めてやっていくっていうのは、あのずっと記録、少なくとも1年は1冊の記録が見れるじゃないですか、はいはい、だからその時系列でこう、ああこんなこの時はこんな感じだったねっていうのも見れるので、検証できるっていうのもすごい手帳はいいところ
ですね。まあそうですよね、
はい、
ちなみに全くその手帳をね使ったことがない人も、うん、教えたりしたわけですよね、
はいはい、
そういう人って、うん、あの、まあ、ある程度使いこなせるようになるのに、うん、どれぐらいの期間でみんな使いこなせるようになるんですか。
でも3ヶ月ぐらい、
3ヶ月ぐらい
すると
慣れてきて、
まあ、ご自身ではもっと上手くなりたいって多分思われてると思いますけど、うんうん、あのね、変化するご自身が、
うん、あ、例えば、
この間先週だったかな、なんかまあその方がいらっしゃって聞いてびっくりしたのが、ね、うん、あのまあ、お仕事をね、あの会社員でされてらっしゃって、うん、なんだっけな、週6日働いてる会社なんですね、うん、週に1回しかお休みがなかったんだけど、はい、パートさんがいるので、うん、そこを補填してくれる人はいるみたいなんですよ、
うんうん、
でもお休みしたいってずっと言えなくて5年ぐらいその形で続けてらっしゃるんですけど、社長に週休2日にしてくださいって言えましたっていう、で結局なんか飲んでもらったみたいなので、それをいいよって言われて、もっと早く言えばよかったですみたいな感じだったんですけど、
はいはい、
そうそうそう、なんかそういうできないと決め込んでいたことが、
仕方がないと思ってることですよね、
うん、そこがなんかちょっと勇気が出たりとか、で結果的にその自分が欲しいものを手にしてるじゃないですか、うんうんうん、でそれができるとね、すごいやっぱりね、やる気になるので、またこうなんか感想を書いたりだとかしてね、手帳とかにしてくれたので、そういうのはすごい大きいなと思いますね、
なんでそんな気持ちの変化というか行動の変化が起きるんでしょうね。
あ、そうですね、多分あの自分で今までこう、例えばさっきの言われてやることを、うんうん、まあ、ある意味何も考えないで感じないで、ただやっていたところを、本当にそう？っていうのを、まあ、結構指摘するんですね、私の場合は、はいはい、
うん、
本当にやりたいことと合っているっていうところなので、自分の多分気持ちとか、選択が多分変わっていくと思うんです。
なるほど、
行動の、
うんうん、
で結局、まあ、その方も大きな選択だったと思うんですけど、うん、あのちょっとずつの選択、日々こう、こっちやろうかな、こっちやろうかなっていうふうに、うん、まあ、日々重ねていって、うん、言えたっていうところにつながってたんじゃないかと、
ね、うん、いや、僕手帳のいいところは、うん、あの可視化できる、うんうん、目で見える形にできることだと思うんですけど、はい、まあ、今話を聞いてて、例えば先ほど の, その土曜日休みたいってね、はい、言われた方とかって、うん、月曜から土曜日まで仕事なわけじゃないですか、毎週毎週、うんうん、でやりたいことできたらどう考えても時間が足らんみたいなのっていうのは、
そうそうそう、
手帳につけるとすぐに分かりますよね、
う
ん、
そうですね、特にその方シングルマザーなので、う
ん、あ、余計ですよね、
はい、子育てもし、
うん、はいはい、
お家のこともし、お仕事もし、だったので、本当に自分のために使う時間っていうところが、作りたくとも作れなかったっていうのは、あの見たら分かったんでしょうね、きっとね、
ひねり出せないもんね、
うん、そうそうそうそう、
その状態ではね、
うん、
でも僕もうち の, あの受講者たちによく言うのは、
はい、
まず捨てなさいと、うんうん、時間を捨てるというかね、うんうん、やらなきゃいけないと思ってる時間を捨てるっていう話はよくしますけど、うん、それになんか気づかれるんでしょうね。
あ、そうですね、
ご自身で
確かに、うん、特にさっきの何のためにやるっていうところも、うん、あのクライアントさんにお伺いするんですけど、うん、じゃあやること決める前に、うん、やめること決めようってやるんです、
うん、
で だいたいみんな、これ例えばなんか、うん、どうしてもゲーム、携帯のゲームやっちゃうんですみたいなのがあるんですけど、はいはい、じゃあとりあえず今消そうかみたいな感じにして
なるほどね、
うん、あの ただの携帯のゲームだったとしても、うん、ご本人にとっては結構時間使ってることが多くて、うんうん、私もちょっとそれをクライアントさんに言うために自分で携帯ゲームやってみたんですけど、うん、めちゃめちゃハマるんですよ。
ああそうなんだ
と、うん、まあ、手帳で一応やってるので、あの何が項目として減ったかっていうと、はい、月の中の読んだ本の冊数が全然違って、うん、全然本読まなくなっちゃ
った。読めなくなったんだね、うんうん、
でやばいと思って、うんうん、本当に削除みたいな感じにしたので、そのやめることを決めるっていうのも結構重要な気がしますね、
うんうん、なるほどね、うんうん、まあそうですよね、うんうん、このやめれないことが多いですもんね、うん、やらなきゃいけないと思っていて、
はい、うんうんうん、
まあ、その決断ができるだけでも人生は大きく変わりますね、
うん、変わりますね、うん、もちろんゲームとかが悪いわけじゃなくて、うん、それを自分がやりたいことに、沿ってれば別にゲームでもいい、うんうん、ゲーム作る人なんかまさしくそうですよね、とか、リラックスするためにそのゲームをするとか、ちょっとこう、まあ、うん、無駄かもしれないけどっていう時間があってもいいと思うんですけど、うん、多分人って、欲しいものを手にするための、うん、時になんかこうタイミングってあるじゃないですか、うんうん、今そこに集中した方がいいねみたいな、
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん、だとしたら、今そこをする必要があるかどうかっていうのはやっぱり考えた方がいいかなって、うんうん、
っていうことですよね、うん、同じ時間を自分のやりたいことを実現するために今選ぶの か、うん、なんか気分転換のゲームをやっちゃうのか、
はい、
うん、どっちが自分にとって大切なのかっていうことですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、なるほどね、
はい、
結構じゃあ自分に直面する、
直面しますね、
しますね、
ダラダラしてる週私も当然あるんですけど、うんうん、基本が怠け者なのでやっぱ書かなくなるとやらなくなるっていうのがすごいあって、ね、
うんうん、
書くとやるみたいな感じ、うん、
なるほどね、うんうん、なるほどね、面白いですね、怠け者が編み出した、
あ、そうです、そうです、ね、もう怠け者ほど使ってほしい、
ああなるほどね、はい、
うん、
いや面白いですねじゃあちょっとまた聞きたいことがあるので次回引き続き、
はい、
よろしくお願いします、
はい、かりました、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。来月、5月18日木曜日、夜の7時から、東京で講師の野村さんによる手帳術セミナーを、やっていただきます。テーマは自分が望むライフスタイルを実現する手帳術、というテーマで、届けてもらいます、
は
い、
まあ、ライフスタイルっていうと、まあ、大人の方は仕事とプライベートとっていうのを思い浮かべる方が多いと思うんですけれども、それを両方とも手に入れるというかね、バランス、ご自身が欲しいバランスで手に入れるための手帳の使い方っていうところを、お伝えしたいと思いますので、ぜひ皆さんお越しください、お待ちしてます。
この両方手に入れたいっていう人多いですよね、
うん、
うん、いやもう興味のある方はぜひ、お越しください、はい、お待ちしております、
お待ちしてます。